今度はお知らせです。新型コロナウイルス感染症の影響を受けた一人親世帯を支援するため、一人親世帯臨時特別給付金を支給します。基本給付、1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円。対象1、令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方、申請不要、添付書類不要、支給日8月28日金曜日から順次です。対象2、公的年金などを受けているため、児童扶養手当の支給を受けていない方。3、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方。申請必要、添付書類、一人親世帯であることがわかる書類、戸籍謄本など。申請者の口座がわかるもの。受給年金額がわかる書類、収入額がわかる書類、令和2年2月以降の任意の1ヶ月の収入についてわかる給与明細、帳簿など、対象3の方のみです。支給日は9月末から順次です。次に追加給付、1世帯5万円。対象は基本給付金対象の1または2に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和2年2月以降の収入が減少した方。ただし、生活保護受給者は支給対象外です。申請必要、添付書類は不要です。支給日は9月末から順次。いずれも受付期間は8月3日月曜日から11月30日月曜日必着。申し込み方法、直接窓口へ、または郵送でお申し込みください。給付金には、児童扶養手当に準じた支給要件、及び所得限度額があります。一人親世帯の方で、基本給付2、または3に該当すると思われる方、申請書をお持ちでない方は、お問い合わせください。詳しくは、北区ホームページをご覧ください。問い合わせ、厚生労働省、一人親世帯臨時特別給付金コールセンター。フリーダイヤル 0120-400-903番。月曜から金曜午前9時から午後6時です。問い合わせ申し込み先は郵便番号 114-8508、住所不要、子ども未来課子育て給付係、区役所第一庁舎2階6番。電話 3908-9096番です。北区ニュースの配布発行について、配布方法について、新型コロナウイルス感染症対策として、5月から8月の期間は前後ポスティングでの配布としていましたが、9月1日号から通常通り、1日10日号は町会自治会を通して配布、20日号はポスティング配布します。帰宅ニュース10日号の再開について、新型コロナウイルス感染症の影響により、帰宅ニュース6月から8月の10日号は休刊とさせていただいていましたが、9月号から10日号を再開し、通常通り毎月3回発行します。問い合わせ、広報課、電話 3908-1102番です。8月30日から9月5日は防災週間です。地域の防災訓練に参加しましょう。8月末から11月頃にかけて、町会自治会が母体の各自主防災組織が大地震を想定した防災訓練を行います。訓練の際は新型コロナウイルス感染症対策として3つの密、密閉、密集、密接の回避を行い、マスクの着用や手洗い、消毒などを徹底しましょう。各訓練の日時、会場、内容は各自主防災組織が発行するお知らせ、ポスターなどをご覧ください。内容、主に初期消火訓練、救出救助訓練、応急救護訓練、炊き出し訓練などを行います。訓練中の熱中症にご注意ください。問い合わせ、 地域防災担当課電話 3908-8194 番です。自ら防災の勉強会を開催するときは、地域防災担当課では防災の勉強会などに専門家の講師を無料で派遣する事業を実施しています。会場は申し込み者にご用意いただきます。対象、区内で活動する団体、町会、自治会、事業所、PTA など。問い合わせ、地域防災担当課、電話 3908-8194 番です。防災気象情報メールにご登録ください。気象庁などが発表する各種気象情報や水害、地震の情報などを、携帯電話やパソコンに電子メールで配信するサービスです。受信する情報の種類は選ぶことができます。新規登録や内容変更の際は、enty-kita-city@bousai-mail.jp にカラーメール、件名や本文のないメールを送信し、返信された URL に接続してください。通信料登録後のメール受信料は自己負担です。問い合わせ、防災危機管理課、電話 3908-8184 番です。都内一斉無料特別相談、多重債務110番。9月7日月曜日、8日火曜日、午前9時半から午後4時。借金の返済でお困りの方は一人で悩まずご相談ください。借金整理の方法は任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つがあります。消費生活センターでは4つの方法を分かりやすく説明し、相談者の債務状況、収入など生活状況を伺い、専門家への相談をスムーズにつなげるお手伝いをします。ご相談の際には、ご自身がお持ちの借金に関する書類をできる限りご用意ください。特別相談日以外でも多重債務相談を受け付けています。問い合わせ、消費生活センター、電話 5390-1142 番です。第2回北区地域包括ケア推進計画策定検討委員会。9月3日木曜日午前10時から、会場は北トピア14階カナリアホール。傍聴希望の方は当日直接会場へお越しください。問い合わせ、高齢福祉課高齢福祉係、電話 3908-1158 番です。都市計画公園緑地の整備方針を改定しました。東京都と区市長は、重点的に整備すべき公園緑地を整備促進し、水と緑あふれる東京の実現と災害に強い都市を構築するため、都市計画公園緑地の整備方針を改定しました。改定内容については、東京都都市整備局ホームページ http://www.toseichisebi.metro.tokyo.lg.jp/seisakuu/kaitei_konun_ および北区ホームページから閲覧できます。問い合わせ、東京都都市整備局都市づくり政策部緑地景観課、電話 5388-3315 番、または土木政策課、電話 3908-9252 番です。赤羽一丁目第一地区第一種市街地再開発事業に係る都市計画の決定。本地区では地区の特性に合わせて、広場などの配置、規模、建築物などの用途、敷地の規模などを定め、防災性の向上と北区のにぎわいの拠点にふさわしい土地の高度利用を図るため、都市計画を定めました。関係図書は次の場所で縦覧できます。対象区域、赤羽1丁目10・11番地内。告示日、 令和2年8月17日、決定した都市計画、1、赤羽1丁目第1地区第1種市街地再開発事業の決定。2、赤羽1丁目第1地区高度利用地区の変更。3、赤羽1丁目地区地区計画の決定。今後建て替えなどを行う場合は、決定変更した都市計画の内容に適合させる必要があります。また、建築行為などを行う場合は、次のような手続きが必要になります。1、当該市街地再開発事業の施行区域内で建築する場合は、北区長の許可が必要になります。2、8月28日以降、当該市街地再開発事業の施行区域内で土地を有償で譲渡する場合、土地及びこれに定着する建築物、その他の工作物を有償で譲り渡そうとする場合を除くは、北区長に届け出が必要になります。3、当該地区計画の区域内で建築行為や土地の区画形質の変更などを行う場合は、工事着手する30日前までに北区長に届け出が必要になります。関係図書の縦覧場所、区役所第一庁舎7階5番まちづくり推進課及び北区ホームページ。問い合わせ、まちづくり推進課、電話 3908-9154 番です。8月31日月曜日は、特別区民税、都民税、普通徴収分、第2期分の納期限です。送付された納付書で、納期限までに区役所第一庁舎2階、19番収納推進課、赤羽滝野川区民事務所、金融機関、郵便局、コンビニエンスストアでお支払いください。1枚あたり30万円を超える納付書や、バーコードなしの納付書、汚れなどでバーコードが読み取れない納付書は、コンビニエンスストアではお支払いできません。お越しの際は、必ず納付書をご持参ください。区民事務所の開帳日は、北区ホームページをご覧いただくか、各区民事務所でご確認ください。スマートフォンからのお支払いができます。モバイルレジ。モバイルレジとは、納付書に印字されたバーコードをスマートフォンで読み取り、モバイルバンキングを利用してお支払いできるサービスです。詳しくは、納付書裏面をご覧ください。口座振替え自動払い込みが便利です。納税通知書に同封のはがき、依頼書で申し込みができます。依頼書を記入後、個人情報保護シールを貼り、そのままポストに入れてください。依頼書がない場合はご連絡ください。これから申し込む場合は、第3期11月2日分以降からとなります。9月10日木曜日までにお申し込みください。振替日、各納期の末日、金融機関が休業日の場合は翌営業日。振替日前営業日までに預金残高をご確認ください。口座振替済みのご確認は預貯金通帳でお願いします。いずれも問い合わせは収納推進課収納係、電話 3908-1124 番です。納税に困難な事情がある場合はお問い合わせください。問い合わせ収納推進課、電話 3908-1129 番です。住居表示の届けで、新築届、名称変更届け。建物を新築、新設、建て替えをしたときには、新築届けが必要です。また、共同住宅などの名称を変更したときには、名称変更届けが必要です。住居表示の決定までには日数がかかりますので、余裕を持って届け出をお願いします。なお、新築届の決定時にお渡しする住居表示のプレートは、玄関や門扉などにお貼りください。住居表示のプレートが破損・汚損した場合は、王子区民事務所で無料再交付をしています。街区表示板の破損などを見かけた場合もご連絡ください。届け出できる方、建物などの所有者、建設・不動産業者などの関係者の方、受付場所、区役所第二庁舎王子区民事務所、赤羽1-1-38、 赤羽区民事務所。西ヶ原 1-23-3 滝野川会館1階滝野川区民事務所。必要書類、新築届は届出書、案内図、配置図、各階平面図、敷地旧跡図。名称変更届は届出書、案内図。詳しくはお問い合わせいただくか、北区ホームページをご覧ください。問い合わせ申し込み先、戸籍住民課王子区民事務所、電話 3908-8746 番です。家具転倒防止器具等の取り付け支援事業を実施します。自力では家具転倒防止器具等の取り付けが困難な方を対象に、お持ちの器具の取り付けを無償で支援します。詳しくは申請書をご覧ください。申請書配布場所、区役所第一庁舎2階13番防災危機管理課、高齢者安心センター、地域振興室、区民事務所及び北区ホームページ。申し込み方法、申請書に必要事項を記入し、郵送または持参で、令和3年2月28日日曜日までにお願いします。問い合わせ申し込み先、郵便番号 114-8508、住所不要、防災危機管理課、電話 3908-8194 番です。緑確保の総合的な方針を改定しました。計画策定の目的と位置づけ。東京都と区市町村は年々減りつつある民有地の緑を街づくりの取り組みの中で確保することを目的として、緑確保の総合的な方針を平成22年度に策定し、計画的に緑の保全に取り組んできました。この度、東京に残された貴重な緑を次世代に確実に引き継いでいくため、都民の皆さんから寄せられたご意見を踏まえ、本方針を改定しましたのでお知らせします。閲覧場所、都庁第一本庁舎3階、都民情報ルーム、新宿区西新宿 2-8-1、東京都都市整備局都市づくり政策部緑地景観課、都市整備局ホームページ、https://www.toshiseibi.metro.toky.o.lg.jp/ seikaku/midori_kakuh/index.html 区役所第二庁舎3階環境課。問い合わせ東京都緑地景観課、電話 5388-3315 番、または環境課自然環境緑係、電話 3908-8618 番です。マルショー心身障害者医療費助成制度受給者証をお持ちの方へ。8月31日に有効期限が切れるマルショー受給者証をお持ちの方で、9月1日以降も受給資格がある方には、8月下旬頃に新しい受給者証を発送します。新しい受給者証が届きましたら、9月以降に古い受給者証を各障害相談係、王子赤羽、または区民事務所にお返しください。また、以前にマルショー心身障害者医療費助成事由消滅通知書を交付された方で、次の1、2のいずれかに該当する方は、9月1日以降再度申請することで受給資格が生じる場合があります。詳しくはお問い合わせください。1、後期高齢者医療制度加入者のうち、令和元年度住民税が課税のため資格が喪失し、令和2年度住民税が非課税になった方。2、65歳未満で一度マルショー受給対象者になり、所得基準超過で資格を喪失した方。問い合わせ、障害福祉課王子障害相談係、区役所第一庁舎1階2番、電話 3908-9081 番、または赤羽障害相談係、赤羽会館6階、 電話 3903-4161 番です。休館のお知らせ。赤羽文化センター 1. 9月14日月曜日 2. 15日火曜日。内容 1. 9月14日は予約システム停止日のため 2. 15日は施設保守点検定期清掃日のため、施設の利用及び利用申し込みの受付はできません。問い合わせ赤羽文化センター、電話 3906-3911 番です。障害者福祉センター、9月21日祝日、22日祝日。内容、全館設備点検のため利用できません。問い合わせ障害者福祉センター、電話 3905-7111 番です。田畑文士村記念館、9月22日祝日から10月1日木曜日。内容、館内設備点検、展示替えのため休館します。問い合わせ、田畑文士村記念館、月曜休館。電話 5685-5171 番です。障害者福祉センター、看護師、会計年度任用職員募集。業務内容、障害者福祉センター生活介護事業の看護業務。応募資格、看護師国家資格。勤務日数、月曜から金曜、4週で9日以内。勤務時間、午前9時半から午後3時半。賃金、時給1582円、交通費別途支給。申し込み方法、電話連絡後、履歴書を持参でお申し込みください。見学・面接は随時受け付けています。問い合わせ申し込み先、障害者福祉センター支援係、中十条 1-2-18、 電話 3905-7113 番です。お知らせでした。